議会スタイル岡山市議会だより令和4年8月1日夏号6月定例会発行岡山市議会編集議会運営委員会8月1日号の記事についてお知らせします。1議決のあらまし2ページ2議会トピックス3ページ3個人質問4ページ4常任委員会審査から7ページ5市議会日誌7ページ6皆さんと市議会8ページ79月定例市議会の開催予定8ページ8今号の表紙8ページ9編集後期8ページ以上で記事についてのお知らせを終わります。1議決のあらまし2ページ物価高騰に直面する生活困窮者への支援や社会経済活動の回復に向けた消費喚起などの補正予算を可決令和4年6月定例市議会に市長が提案した議案は追加条程を含め38件予算案4件、条例案9件、その他25件であり、すべての議案を原案可決、同意、並びに承認しました。これにより、補正予算額は、一般会計94億517万円よ、特別会計1380万円の増額となり、予算総額は、6357億627万円よとなりました。議案の議決結果、議員ごとの議案への賛否は、市議会ホームページでご覧ください。その1、可決した主な議案。予算。令和4年度、岡山市一般会計補正予算第1号。主な事業。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業29億2900万円新型コロナウイルスワクチン4回目接種等の迅速な接種に向けて必要な体制を確保する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金16億1000万円様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付する。令和4年度家計急変世帯への拡充。スマートフォン決済ポイント還元事業。13億6690万円。消費を喚起し、事業者の売上回復につなげるため、令和4年11月にスマートフォン決済サービスを活用したポイント還元事業の実施を予定している。子育て世帯生活支援特別給付金、子育て世帯生活支援金、13億4000万円。低所得の子育て世帯を支援するため、児童扶養手当受給世帯等に対して、児童一人当たり5万円の特別給付を実施する。この特別給付を受給する世帯に、市独自で2万円を上乗せして支給する。学校給食費負担軽減支援金、2億2000万円。物価高騰等の影響を受けている学校給食費について、保護者の負担を軽減するための支援を実施する。条例、岡山シンフォニーホール条例の一部を改正する条例の制定について、幅広い利用者ニーズに対応できるよう、新たな施設区分として、大ホールの1階席、1285席のみを利用した場合を追加し、使用料を規定する。その2、陳情の結果。採択した陳情3件。陳情第11号、精神保健医療福祉の改善を求める意見書の提出について。陳情第15号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について。 陳情第17号、石井谷市営住宅 D の5、および同岡山市が所有する土地の速やかなる現状融資による売却処分を求めることについて。不採択とした陳情5件。陳情第9号、陳情第10号、陳情第13号、陳情第18号、陳情第19号。陳情の議決結果は市議会ホームページでご覧ください。その3、可決した意見書。地方財政の充実強化を求める意見書。精神保健医療福祉の改善に関する意見書。2、議会トピックス3ページ。すべての常任委員会、特別委員会でペーパーレス会議を導入。タブレット端末を活用し、紙資料の削減へ。議会運営委員会では、令和3年1月からペーパーレス会議を実施しています。総務委員会での施行は、令和2年11月から行っていましたが、令和4年6月定例市議会から、すべての常任委員会、特別委員会でタブレット端末によるペーパーレス会議を導入しました。また、紙資料の削減のため、委員会の招集通知をメール配信するなど、効率的な運営に取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症対策。個人質問の時間短縮などによる議会運営。令和4年6月定例市議会では、新型コロナウイルス感染防止に配慮し、これまで行ってきた感染防止対策を引き続き実施するとともに、個人質問の発言時間を短縮し、本会議を運営しました。個人質問の発言時間は、一括質問方式を選択した場合は15分、一問一答方式を選択した場合は10分に短縮。在職議員表彰感謝状。全国市議会議長会及び中国市議会議長会から次の方々が表彰と感謝状を受けました。全国市議会議長会、議員在職35年以上表彰、宮武宏氏。議員在職15年以上表彰、鬼木のぞみ氏、林淳氏、東原徹氏、藤原哲之氏、吉本健二氏、感謝状相談役、わけたけし氏、感謝状理事、わけたけし氏、中国市議会議長会、議員在職16年以上表彰、小川信行氏。送らない、求めない、受け取らない。政治家は公職選挙法により、選挙区内での寄付行為などが禁止されており、お中元、お歳暮などを送ることや、地域行事に祝儀などを出すことができません。ご理解とご協力をお願いいたします。6月定例市議会から、傍聴席での撮影や録音は、誹謗中傷防止の観点から厳しく制限することになりました。本会議はインターネットで生中継をしており、パソコンやスマートフォン、タブレット端末から視聴することができます。また、過去2年分の録画中継が視聴できますので、ぜひご覧ください。3、個人質問、4ページ。31人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。個人質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、子育て、教育。保育施設等の給食費助成、前向きに検討。問い、原油価格、物価高騰対策として、学校給食費については、令和4年6月定例市議会で補正予算案を編成している。就学前の保育園、認定こども園等の給食費にも負担軽減措置を講じるべきでは。答え、3歳以上の保育料は無償になったが、給食費は保護者負担である。 私立保育園や幼稚園協会から給食費の保護者負担をすぐに増額することが難しいため、市の補填を求める要望があった。小中学校の給食費の負担軽減を提案しているが、保育施設等についても緊急的な対応が必要と考える。9月定例市議会での補正予算提出に向け前向きに対応していきたい。子ども医療費助成の拡充、5年度中の実施を目指す。問い。保護者の経済的負担の軽減のために、できるだけ速やかに拡充できるよう、医師や保護者等から意見を聞く検討会を開催し、令和4年上半期をめどに方向性を決定したいとのことだった。状況と今後の進め方は？答え。持続可能な制度にするには、中期的な展望も含めて、市全体の行政需要を見定める必要がある。5年度予算の編成時期に判断し、5年度中の実施を目指したい。医療的ケア児受け入れ、5年度から一律園でも。問い。一律園で医療的ケア児受け入れを目指しているが、取り組み状況は？答え。一律の保育園、認定こども園、幼稚園のうち、ケアに必要なスペースを確保できる施設での受け入れに向け、令和4年9月をめどに、医療機関等関係機関の意見も踏まえ、受け入れ対象、実施体制、緊急時の対応などのガイドラインを取りまとめる。その後、福祉事務所、保健所、障害児の相談支援機関等に対し、受け入れが始まることの周知を行い、令和5年度の入園募集を令和4年11月から行う。部活動の地域移行に地域の実態を精査。問い。公立中学校の運動部活動の地域移行は、国への提言で自治体に推進計画の策定が求められているが、どう取り組むのか。指導人材確保の認識や地域移行に向けた取り組みは？答え。提言の背景には少子化と教職員の負担軽減があるが、部活動は子どもの将来においても重要と考える。提言の趣旨から地域の実態を客観的に捉えるため、推進計画策定には部活動の実態を精査し、地域スポーツ団体等との連携の可能性を具体的に検討する。指導人材の確保はすでに部活動指導員配置事業を実施しているが、容易ではない。用語解説。部活動指導員配置事業。教員の負担軽減と部活動の充実を目的に、地域等から部活動指導の担い手を広く募集し、学校と指導員の要望のマッチングにより配置している。用語解説終わり。現在、関係団体等と情報交換を行っており、今後はこれまでの事業で得た成果・課題を含め、次につながるモデル事業を検討したい。ICT を活用した学習で出席扱いとなる基準は？問い。不登校児童生徒がマナサポを利用した際には、積極的に出席扱いとしてはどうか。用語解説、マナサポ。生活困窮世帯の子どもを対象とした家庭訪問とリモート学習を組み合わせた個別学習支援事業。用語解説終わり。答え。不登校が長期にわたることを助長しないように配慮した上で、円滑な学校復帰が可能となる学習活動であること、保護者と学校の間に十分な情報交換等の連携・協力関係が保たれていること、教職員の訪問等による定期的かつ継続的な対面指導が適切に行われていることなどの要件を満たすと判断できた場合に出席扱いとしている。今後は ICT の活用状況等を勘案しながら、出席扱いの要件や運用などの検討を慎重に進めていきたい。岡山市と岡山県の役割分担を明確に。問い。 令和4年5月開催の岡山市総合教育会議で、岡山市と岡山県との教育施策推進に対する相違が明らかになった。岡山市の政令指定都市としての立ち位置、岡山県の教育施策との連携は。答え。岡山市は市立学校に関する給与や人事等すべての権限を有し、岡山県から独立している。岡山県は岡山市の義務教育に関し、教育目標を設定する根拠を持たず、目標を実行する手段がない。岡山市と岡山県がそれぞれ教育目標を設定しているため、ダブルスタンダードになっている。岡山県の目標を岡山市には適用しないようにすべきだ。岡山県とは未来志向での関係を構築していくため議論を続け、子どもたちに必要な力を育むために切磋琢磨していくことが必要だ。その2、防災・まちづくり。リアルタイム映像の確認で行う効果的な消防救命活動。問い。現場映像119システムは、通報を受けた消防局の指令員が現場の詳しい状況や患者の容態をリアルタイムに確認しながら応急手当のアドバイスができ、救命率の向上に効果が期待されている。用語解説。現場映像119システム。通報者のスマートフォンを使用して、指令センターと通報者との間でビデオ通話ができるシステム。用語解説終わり。利用状況と効果は？答え。令和3年8月から運用を開始し、令和4年5月末までに37件の利用があった。事故で人が車内に閉じ込められた状況や、建物から火炎が噴出している状況を映像で把握し、医師派遣や消防車の追加出動の判断を早期に行い、被害の軽減や効果的な消防救急活動につながった。救命率の向上にも効果的と考えることから、さらなる広報に努める。ウェブで避難等の情報入手へ。問い。現在作成に向け検討中のウェブハザードマップの概要、効果、作成スケジュールは？答え。スマートフォンやタブレット端末の位置情報を利用し、現在地及び周辺の浸水想定などの災害リスク、避難所の開設状況などの情報を、日本語、英語、韓国語、中国語で表示する。地域住民はもとより、土地勘のない人や外国人も情報を入手でき、適切な避難行動につながる効果がある。現在契約に向け準備をしており、令和4年末までには完成させたい。見直し求める岡山県事業の負担割合。問い。岡山県総合グラウンドの整備が予定されているが、当初予算に岡山市の負担金が計上されていない。今後どのように対応していくのか。答え。岡山県が実施する建設事業は、県の条例で事業種別ごとに負担割合を定め、市町村から負担金を徴収している。岡山県総合グラウンド施設更新事業は都市計画事業であり、国庫補助金を除いた事業費の 50% が岡山市の負担分だ。地方行財政調査会の資料をもとに調査したところ、市町村から徴収する県は他に7県、負担割合は 10% から 20% であり、岡山県は他県と比較して高い。県の条例には、負担額は市町村の意見を聞いて定めるとの規定があり、県に負担割合の見直しを求めているため、当初予算に計上していない。県から提示された見直し案が納得できる場合は、補正予算で対応したい。旭川堤防や県庁通りに日常的な賑わいを。問い。旭川堤防や県庁通りなどでの歩いて楽しい街づくりや賑わい創出のための今後の取り組みは？答え。旭川河畔では石山公園の仮設オープンカフェや 伊豆市町地区のにぎわい創出事業に取り組んでいる。効果や課題を検証し、民間主体の運営やにぎわいづくりにつなげていきたい。県庁通りでは歩行者天国化を伴うイベントを予定し、新しい県庁通りを体感してもらうことや、歩道を活用したテラス営業の推進により、日常的なにぎわいづくりにつなげたい。さらに、歩行者天国などを行っている西側緑道公園や、芝生化を予定している下石井公園など、居心地の良い歩いて楽しめる空間を街中全体に広げたい。